ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。電子お手紙の方は 786@lovet.co.jp までお願いいたします。タイトルをピンクカルカルにして送ってください。下ネタ、普通オタ、何でも気軽に送っていただけたらと思います。忍者リバンバンってどういう意味だろうね。知ってる人いましたら送ってください。今日ピンクカルカル本編の方でね、1曲目に、キャリーパミュパミュパミュパミュさんのね、忍者リバンバンをね、かけたんですけどもね、まあ忍者リバンバンってどういう意味かなって、思ったんで、知ってる方いましたら、そう、番組中に、ウィキペディアで調べてみたけどね、分かんなかったんでね、知ってる方いましたら教えてください。今日ですけどもね、今日あれなんだよね、本編で、いつもね、この本編後半からこうやって喋ってるわけですけどもね、例えばこう11時から番組が始まって、11時45分とか11時50分とかね、そのあたりからピンクカルカル番外編もスタートして、そして本編の方は12時までだから、最後はフェードアウトして消えていく。それ以降もスタジオでそのまま収録を続けてポッドキャスト配信をしているんですけどもね、今日は本編の方がね、結構時間がなくなってね、久しぶりにね、ちょうど綺麗に終わらせたというか終わったんですよ。いや失敗してたわ。最後、時間なくなっちゃった、さよならって言ったわ、そういえば。っていう風にね、まあ一応ね、時間内に終わったわけでね、これポッドキャストはポッドキャストだけで撮っているんで、もうすごくダラダラでね、撮っているんですけども、ポッドキャストはこうダラダラなのが魅力なんでね、まあ本編もダラダラなんですけどもね、なんか漏れてきちゃったみたいなぐらいダラダラなんですけどもね、今日はそうですね、今日ね、夕方ぐらいに、自動車で走ってたんですよ、運転してね。そしたらね、ちょっと渋滞してたんで結構ゆっくりだったんですけどもね、左前ぐらいのあたりでね、自転車も走っていい歩道ですよ、歩道があって、で歩道をね、左手に段ボールを持って、で、自転車を押してる人がいたんですね。若者だったんですけどね、その段ボールがさ、でかいの、新品ね、新品で折りたたんであるやつがね、2枚か3枚持ってたんでしょうね。あれどれくらいあるんだろう、1メーターかける80センチとか、80もないか、60センチぐらいかな、横は1メーターぐらいあるかな、いやそんなないか、83センチかける3センチ、どっから出てきたか分かんないけど、ちょっと手でこうやって広げてやってみて、83センチかける60センチのね、段ボール畳んであるものですけどもね、それをどっかホームセンターかどっかで、ちょっと後ろにね、ホームセンターあったんで、ホームセンターかどっかで買ってきたんだと思うんですけど、それがね3枚ぐらいなんだよね、2枚か3枚なんだけどさ、ああいうのって持ってるとめちゃくちゃ重くなってくるじゃん。でさ、渋滞してたんで、ほぼこう一緒に進んでてね、ずっと見てたんですけどもね、あれ多分ね、自転車でホームセンターに買いに来て、まあ、自転車で行くぐらいの距離なんでしょうね、ちょっと遠いんだろうけどさ、で買いに来て、段ボール買って、自転車で 運んで帰るつもりだったと思うんだよ。でもあの微妙なサイズ、微妙にあのでかいサイズってさ、腕回そうとしても下まで届かないし、かといってこの上の端っこ、だいたいね一番上を持ってぶら下げる形になるのが多いと思うんですけど、意外とあれってね重くて疲れてきてもう指が痛くなってきて長時間持てないんだよね、うん、で、やたらとでかいから前のカゴのところにこうやってちょっと乗せて歩いたりもしてたんですけどね、疲れるんだろうね、うん、で乗せて歩いたりしてたんだろうけど本当は乗せて自転車乗ろうと思ったんだろうね、うん、でも全く前が見えなくなるからそれも無理で、で一生懸命前のカゴのところに立てかける感じで、自転車を押しながら歩いてたんですけど、どうしてもそれもずれてきちゃってね、段ボールがズリズリって落ちてきちゃったりして、で置いてもうで一回止まってやっぱりこう手を回そうとしてみるんだよね、こういい持ち方ないかで、でも一番下まで届かない、こう脇のとこに挟んでね、手を一生懸命伸ばしてみるけど一番下まで届かない、うん、そして、上を持っても疲れてダメになっちゃうって言ってね、うん、あとどれぐらいの距離歩かないといけないか知らないけどさ、うん、もうちょっと行って止まってね、段ボール横に立てかけてね、もうすごいなんだよこれっていう顔してたのがすごく面白かったですいやもう本当あれね運んであげたいよね、うん、こっち車なんだしさちょっと乗ってくみたいなこと言ってあげたいんだけどさ、うん、なんかね言えないよね、うん、よっぽどね言ってあげようかなとかも思ったけどさ、うん、あれが可愛い女の子だったら言って、いやそれも絶対ね危ないから女の子はそういう車は乗っちゃいけませんけどもね、うん、乗せてってあげるよなんて言われてもね乗っちゃダメですけど、いやあれはねもう本当に可哀想だなって思ったっていう話。さあ、今日はですね本編でお届けしたエロゲートップ5のコーナーからね、僕がまたもやゲームの中にインタビューに行ってきましたんでね、そちらをお届けしたいと思うんですけども、これねインタビューの時僕一番最初ね、ゲーム内でのインタビューですけども僕一番最初でね、間違えちゃってましてね、好評発売中のって言っちゃってるんですけどもね、今日は3月23日のね、夜中だからもう24日なんですけどもね、まだこれ発売前なんだよね、うん、で間違えちゃってますんでね、そこも合わせてお楽しみいただけたらと、楽しむとこじゃないけどね、お楽しみいただけたらと思います。それではどうぞ。FM トヨタラジオラビーとカルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、ここからはエロゲートップ5のコーナー行きたいと思います。このコーナーは美少女ゲームエロゲーの最新人気ランキングをお届けするコーナーなのですが、今日はですね、ランキングではなくて、いつもお世話になっているアトリエさくらさんから、もうすぐ発売されるエロゲーのゲームの中にね、またこれね毎回やらせてもらってるんですけども、僕がね、そのエロゲーの中にインタビューに行くっていうね、ことをねやってきましたんで、これ僕エロゲーの中にインタビュー行くっていつも言うけど、エロゲーの中ってどこなんだろうね、あのテレビ画面、テレビ画面のモニターの中のなんか機械のとこが入っていくのか、それかこう DVD ロムとかのあのこの薄っぺらい円盤の中に入っていくのか、それかどこだろうな、パソコンのこのねキーボードとモニターがつながってるあのケーブルの中に入るのか、エロゲーの中っていうのは一体どこなんだろうなっていうことも思うんだけど、うん、まあでも DVD の中かな、うん、まあね、今回も行ってきましたんでね、そちらをお聞きいただきたいと思います。どうぞ。はい、カルカヤサトシです。カルカルの突撃玉砕インタビューのコーナーということで、今回僕はアトリエさくらダークネスさんから好評発売中のアダルト PC ゲームロックオンエンドレス調教喫茶というゲームの世界の中に侵入しちゃっています。 ゲームの舞台はメイド喫茶という設定なのですが、今回はいつも以上にゲームに深く入り込むために僕もメイド喫茶のお客さんになってヒロインの宮原穂積ちゃんにインタビューを試みたいと思います。ここは秋葉原っぽい感じの街並みですね。なんだかメイド喫茶にふさわしい雰囲気の場所ですが、ともかくまずはお店に入ってみましょうかね。
お帰りなさいませ、ご主人様。メイド喫茶桜堂にようこそいらっしゃいました。
おーっと、いきなり可愛らしいメイドさんの登場ですね。なんだか思わず体がムズムズしてくる感じがしてしまいますが。あ、こんにちは。一人ですけど入れますかね？
もうダメですよ、ご主人様。ここは居酒屋さんじゃないんですから、お店に入ってきた時はただいまって入るんです。わかりましたか？
ああ、なるほど。お客さんはご主人様ですから、お店に入るのは帰ってきたという解釈になるわけですね。
ですです。そしてご主人様のお世話はメイドの私がいたしますので、ごゆっくりくつろいでいってくださいね。
いやー、こういうのもなんだかいいもんですね。インタビューでいろんなゲームの世界に入っていろいろ大変な目に遭ってきましたけど、今回はなんか役得だな。
インタビューってひょっとしてご主人様のお名前は？
あ、申し遅れました。僕、カルカヤサトシです。今回はこのメイド喫茶でウェイトレスのバイトをしている宮原穂積ちゃんにインタビューしたくてお店まで来ちゃいました。
ふっ、
いたなんですか、急にグーパンチだなんて。痛いじゃないですか。
まったく、久しぶりのお客かと思えばあんたがカルカヤサトシかよ。ペッ、こんなやつにサービススマイルなんか浮かべて損したぜ。
うわ、なんかえらく急に柄が悪くなりましたね。ほずみちゃんってひょっとして二重人格とかですかね？
バーカ、私はもともとこういう性格なんだよ。客と勘違いしてぶりっ子なメイドさんのふりしてたけど、あんたがカルカヤサトシと分かったからにはもう可愛いメイドさんの真似はやめやめ。はぁ、やれやれ、肩凝っちまったぜ。
確かに僕はカルカヤサトシですけど、なんだかひどい言われ方だな。僕はね、ただインタビューに来ただけなんですけどね。
だから私は不機嫌なんだよ。インタビューなんてめんどくさいだけじゃん。あんたなんかと話してるうちに休憩時間がどんどん減っていくし、何にもいいことないだろ。
はあ、まあ、すいません、お手数をおかけします。
にしても、あんたがラジオ史上最低最悪の変態パーソナリティカルカヤサトシか。アトリエさくらのディレクターから話は聞いていたが、まさかここまでみすぼらしくてマジキモな男とはね。とりあえず耳の穴から漏れてる緑色の変なネマネマを拭けよ。客席にティッシュが置いてあるからそれ使っていいからさ。
ああ、すいませんね、ちょっと気を抜くと漏れちゃうんで。そんなことよりアトリエさくらさんからアポが通ってるなら話が早いです。ちょっとインタビューさせてもらっていいですかね？
やだ、こった、死んでもインタビューなんかに答えてやんないよーだ。
せっかくここまで来て、そんな。
こう見えても私は忙しいんだ。あんたなんかの相手をしてる暇はないんだよ。分かったらさっさと帰れ。
そんなこと言って、僕の他にお客さんもいないみたいだし、すっごく暇そうに見えるんですけどね。
うっさいな。この店が暇なのは私のせいじゃないし。それに、たとえ暇だったとしても、あんたの相手をしなくちゃいけない義理なんてないんだよ。
そうかもしれないけど、アトリエさくらのディレクターさんに許可もらってますし、せっかくお店まで来たんですから。
そんなの知るかよ。私には関係ないっつーの。私は奥の事務所でテレビ見るから早く帰れ。
そんな。 まあ、ほずみちゃんがその気なら、僕も奥の手を出すしかありませんけど、うん。よいしょ。これ。この録音データとか、あとね、携帯で撮影した動画、あとね、いろんな写真とか、街中にばらまいちゃってもいいですかね？
それって。
これね、ほずみちゃんが写ってますけど、あらら、すっごいエッチなものが写ってますよね。うわ、これとか本当にエロい写真ですね。
それは、私がで、させられて、しちゃってる時の。ちょっと、それ、こっちによこしなさいよ。あんた、そんなもの一体どこで手に入れてきたんだよ。
いや、ヒロインのほずみちゃんにインタビューしたいってアトリエさくらさんに連絡したら、広報の人にこれもらっちゃいまして、なんかね、あの雑誌とかに掲載するものらしいんですけど、うーわー、ほずみちゃんの恥ずかしいところ全部丸見えじゃないですか。
アトリエさくらの広報ってことは小玉の仕業かよ。こだまのやつ、根っからのロリコンのくせして部外者に変なもの渡しやがって、後でぶっ飛ばしてやるからな。
おっと、この写真だけは個人的にもらって帰ろうと。これ今夜のおかずに良さそうですからね。
もういい、わかったよ。インタビューでも何でも受けてやるから、さっさと終わらせて写真を返せ。それでいいんだろ。
はーい、では早速始めさせていただきますけど、ほずみちゃんはメイド喫茶のウェイトレスのアルバイトという設定らしいんですけど、そもそもどうしてメイド喫茶なんかでバイトしようと思ったんですか？キャラクターの印象としてはメイドさんのコスプレとかしそうにない雰囲気だと思うんですけど。
そんなのどうだっていいだろ。どんなバイトしようが私の勝手じゃん。それに、それはストーリーのネタバレになる部分だから答えちゃダメな部分なんだよ。
なるほど。メイドさんのコスプレとかしそうにないほずみちゃんがどうしてメイド喫茶でバイトしようと思ったのか、そういうのも物語の伏線になってるわけですね。わかりました。ではネタバレの部分はまだ隠しておくことにしましょうかね。ところで、今ちょっと話してみただけでも分かりましたけど、ほずみちゃんはかなり強気な女の子というか、男勝りというかね、もう随分乱暴なキャラクター設定のように見えますけど。
まあ、そうだな。でも、勘違いしないでよね。別に、ほずみちゃんの中の人が乱暴ってわけじゃないんだからね。これはキャラクター設定だから仕方なくやってるだけで、あんたのために強気な女の子を演じてるんじゃないんだからね。
はあ、なんでいきなりツンデレっぽい言い回しになったのかよくわかりませんけど、ほずみちゃんの中の人のせめてもの自己主張なんでしょうかね。でもそんな男勝りなほずみちゃんもストーリーの展開によって弱みを握られてボロボロになるまでエッチなことされちゃったりするわけですよね。
それは仕方ないだろう。いくら強気で男勝りと言っても、私だってこれでも一応女の子なわけだし、男に弱みを握られちゃったら逆らえないのが当然だろう。そもそもそういうゲームなんだしさ、そもそも台本の指示通りなんだから私にはどうしようもないだろう。だいたいセリフを練習してくるのだって大変なんだぞ。近所迷惑にならない時間しか練習できないし、セリフだってたくさんあるから、台本を読むだけでも大変なんだからな。
なるほど。声優さんが大変なお仕事ということは分かりましたけど、なんというか、今僕がインタビューしているのは、ほずみちゃんなんですけどね。それはともかく、ゲームのキャラクターである以上、さすがのほずみちゃんも台本には逆らえないみたいですね。
そりゃそうだろう。エッチなことさせる選択肢を選んだのに、女の子が嫌だとか言い出したらゲームになんないじゃんか。
じゃあ、 台本にさえ書いてあればどんなことにも従わないといけないわけですよね。
なんだか嫌な予感がしてきたけど、確かにその通りだ。
じゃあ台本に穂積ちゃんがカルカヤサトシとチューしたくなるっていうこと書いたらチューとかしちゃうわけですね。わかりました。ちょっと待ってくださいね。
あんたいきなりどこに電話してんだよ。まさかひょっとして。
アトリエさくらのディレクターさんに連絡してこのインタビューの台本を修正してもらおうかなって。あ、もしもし。あ、どうも、カルカヤサトシです。はい。ですね、今宮原穂積ちゃんにインタビューしてるとこなんですけど。そうなんですよ。それでですね、お手数なんですけど、ちょっとインタビューの台本の書き換えを、お願いできます？いやー、ありがとうございます。そうですね、リスナーさんへのサービスでちょっとエッチなシーンとかを追加していただけると。はい。わかりました。じゃあお願いします。
あんた、アトリエさくらのディレクターに一体何を頼んだ？
さあ、でも多分アトリエさくらのディレクターさんもこの放送を聞いていると思いますし、多分ほずみちゃんが僕にチューしてくれるように台本を書き換えてくれるんじゃないですかね。
バカ言うなって。なんで私があんたなんかと。そんなの死んでも嫌だって。
とかなんとか言いながら、だんだんほずみちゃんの顔が僕の顔に近づいてきましたよ。いいですね。
きも、いい年したおっさんが年頃の女の子の前でタコチューみたいな顔すんなっての。
さあ、だんだんほずみちゃんが近づいてきましたよ。女の子のいい匂いがしてきましたね。もうちょいでチューできそうですね。
私としたことが、こんな人間のクズのような最低最悪なラジオのパーソナリティごときの言いなりになってチューさせられちゃうなんて、死んでも嫌だ。
それ、もうちょい。どうせ台本に書かれていることには逆らえないんですから、逆らうだけ無駄な努力だと思うんですけどね。
こうなったら最後の手段だ。引き寄せられる力に任せて逆に飛び込んでやる。ふぎゃ
ー。いってー、ほずみちゃんの頭突きが思いっきり鼻に、鼻血が。
危ないところだったぜ。こんなやつとチューさせられるなんて死んでも嫌だからな。
ピンチを利用して逆転を狙うとはなかなかやりますね。それなら、僕も必殺技を出させてもらいますよ。よし、これならどうですか？
なんだこのネバネバの液体は。あんたの先っちょから何を出した？
どうですか、参りましたか。僕の必殺技、噴出攻撃ですよ。
生あったかくて臭くてドロドロの液体が私の体中にこびりついて、気持ち悪い。
いやー、チューできなかったのは残念でしたけど、出してすっきりしちゃいました。ほんとメイド喫茶って楽しいな。
メイド喫茶は関係ないだろ、この変態。
リスナーの皆さんにもほずみちゃんのネバネバの液体まみれな姿を見せてあげたいところなんですけど、ラジオなんで見せられないのが残念ですね。 ほずみちゃんがネチョネチョになっているところが見たい人は、ゲームをプレイして楽しんでみてくださいね。というわけで、3月29日金曜日に発売されるアダルト PC ゲームロックオンエンドレス調教喫茶というゲームの中にお邪魔しました。宮原ほずみさん、インタビューありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、ぜひプレイしてください。よろしくお願いします。くっさーい。
はい、ということでね、お届けしましたけど、僕最初間違ってましたね。僕のインタビューし始めのところでさ、好評発売中のって言ってしまったんですけどもね、まだ、発売前ですね、3月29日発売のゲームなんですけどもね。いや、もうでもさ、実際ゲームの中に入れたら嬉しいよね。うん、入れるわけないんだけどさ、なんか、未来の道具でなんかね、4次元ポケット、青いやつの4次元ポケットからなんか出てこない限りね、なかなかこう、なかなかというか、まずこう中に入ることはできないよね。ゲームやってる時にっていうのはどう、例えば AV を見ている時っていうのは、男優を自分に置き換えることもあるわけですね。なんかわすごい良さそうじゃんみたいなことで、そして、皆さんお抜きになったりね、いろんなことがあると思うんですけども、ゲームもきっとそうですよね。実際こっちから見ていて中に入れることはないだけど、こうなんとなく自分を置き換えてみる、そして、お抜きになったり、いろいろいろんなね、楽しみ方があると思うんですけども、こうやって実際に入れるとなると、な、緊張するかな、やっぱり。そのゲームの中のさ、可愛い女の子がいるわけだけどさ、まあ二次元のキャラクターだけどね、平面上だから自分も平面ピラピラになっちゃうのかもしれないけど、でゲームの中に入ってった時にさ、あれこれさっき見てた女の子じゃんって、こう芸能人にさ、よくテレビで見る芸能人に初めて会えた時みたいなさ、なんかそんなような感動があるのかないのかよくわかんないけど、まあいいや。というわけで、3月29日に発売です。詳しくはホームページを見てみてください。大人な方はね、ホームページを見てみてください。ホームページのアドレスは http://at-sakura.net です。来週は、今回のゲームのヒロイン役宮原ほずみを演じた声優の犬飼碧さんをお招きして、トークを楽しみたいと思います。以上、エロゲートップ5のコーナーでした。はい、戻ってまいりましたね。間違ってたでしょう。いけないね。さあ、ももクロニュース一本だけいこう。ももクロ、全国の映画館とライブハウスへ公演を生中継。4月13日14日ももクロ春の一大事2013。ライブビューイングジャパンは18日、ももいろクローバー Z が4月13日と14日に行う西武ドーム公演ももクロ春の一大事2013のライブビューイングを開催すると発表しました、ということですね。やってくれますね。まあ、あのライブビューイングっていうのは、コンサートをが西武ドームで行われてるんですけどもね、あのそれと生中継で、全国の各映画館とかね、あとライブハウスとかを結んで、大画面で、同時に楽しむ、会場と同時に楽しむっていうことができるわけですけどもね。あの大スクリーンで大きなね、画面で見るのは本当あの楽しいですけどもね。開催場所はね、もういろいろあるからね、飛ばしていきますけど、北海道ディノスシネマズ札幌劇場、 仙台、ムービックス仙台、東京、東宝シネマズ日劇、港区、東宝シネマズ六本木ヒルズ、それから新宿ピカデリー、東宝シネマズ渋谷、シネマサンシャイン池袋とかね。あとはね、なんかいっぱいあるね、人入るんだろうな。東宝シネマズ川崎、東宝シネマズ海老名、シネプレックス幕張、ムービックス埼玉、これでも飛ばし飛ばし呼んでますからね。東宝シネマズ宇都宮、東宝シネマズ浜松、109シネマズ名古屋、ミッドランドスクエアシネマ、これ名古屋ね、それから愛知県安城市安城コロナシネマワールド、これね、この僕はね、このラジオラビート愛知県豊田市なんでね、愛知県のことは、ちょっと分かりますけどもね、109シネマズ名古屋とミッドランドスクエアシネマって近いんだよね、名古屋駅からね、同じ方向にちょこっと行ったのと、それから電車一区間ぐらいもうちょこっと行ったぐらいの距離にね、両方あってね、でもね、この同じような場所で、2つもやるなんてお客さん入るんだろうなってね、東宝シネマズ梅田、これ大阪ね、それから東宝シネマズ難波、難波パークスシネマ、ゼップ難波、これライブハウスですね、ムービックス京都、それから109シネマズ広島、ユナイテッドシネマズキャナルシティ13、13、ゼップ福岡、とか沖縄シネマ Q って言ってね、もう本当に北海道から沖縄まで全国で、やるわけですけどもね、各会場でね、ゼップぐらいかな、ゼップ関係ぐらいかもしれないけど、場所によっては、ライブハウスの場合はね、場所によっては、土曜日しかやらない場合と日曜日しかやらない場合があるんでね、そのあたりはちょっと気をつけた方がいいかなと思うんですけどもね、映画館はほぼ全部、でもいくつかやらないとこあるな、その辺は確認していただいて、今もね買える状態にあると思うんで、気になる方は行ってみるといいんじゃないですか。僕は春のツアーね、日にち合わなかったしチケット取れなかったしで行けなかったんですけども、このライブビューイングはね、もし行けたら名古屋とかね、行けたら行ってみたいなと思います。そして、その後ですけどもね、いつの予定にしたっけな、さっきディレクターと話してたんですけどもね、アルバムが出た後にですね、アルバムが出るのが、セカンドアルバムが出るのが4月10日ね、ももクロセカンドアルバムが出るのが4月10日なんですけども、その週の土曜日だと、僕もディレクターもそこまで CD を聴けてないかもしれないから、4月20日の土曜日にね、ももクロスペシャルを本編の方でやろうかなと思ってまして、そこではその今回のアルバムでね、僕とディレクターがそれぞれね、どの曲が良かったかっていうのを喋りたいなと思っておりますし、また、4月13日か14日にもし僕がライブビューイング行けたとしたらね、その時の様子も、4月20日にお話しできるかななんて思っております。というわけでね、今日はこんなところにいたしましょうかね。誰か忍者リバンバンのね意味教えてください。忍者リバンバンをね、使ったこう例文なんかを作ってくれるといいんじゃないかなと、今ね、インジャリバンバンとかくだらないことを言おうかな、言わないでおこうかな、言わない方が自分のためだなと思ったんで、言うのやめたんですけども、結局言ってるんでよくわかんない状況になっております。さあ、花見に行って、まだ早いな、忍者リバンバン、カルカヤサトシでした。